改めましておはようございます。今日は司会をされる塚本姉妹が少し体の調子が悪くてお休みになりましたので、私が司会もさせていただいております。で、今日の箇所はですね、私たちこそ知っているという題でお話をさせていただきたいと思います。で、この私たちこそ知っているというのは、実は今日のテキストの5章18節、5章の19節、5章の20節の中に3回出てきております。で、原文ではですね、各節の最初に実は私たちは知っていると述べられています。これは一番大事なことで、私たちは知っている、この教会あるいはヨハネは知っているんだということを強く述べるために前に持ってきているわけであります。で、新改訳聖書はこの言葉の日本語の場合動詞が最後に来ますので、滑らかにするためにこの私たちは知っているというのを最後に持ってきております。で、しかしこの後でお見せいたしますけれども、新共同訳聖書は原文の通り私たちは知っているということを前に持ってきています。そしてうまくこの後ろまでを訳しているわけなんですね。で、そのことは次に示すこととしまして、今日の、お話しする内容はですね、ここに前に示していますように、また皆さんのこの修法のこの右側の一番下に書いてますように、このようにまとめることができます。紀元一世紀末、後にグノーシスと呼ばれる異端がキリスト教会に入り込み、私たちは知っている、神についての知識を増すことによって人が救われると述べ、そのクリスチャンたちを惑わしました。それに対して使徒ヨハネは、私たちこそ知っている、神の御子イエスの十字架の贖いを信じることこそ永遠の命を得、神の国に入ることができる唯一の方法であると手紙で述べたのです。まあ今日のお話はですね、説教はこのまとめられた用紙そのものであります。で、先ほど述べましたように、新共同訳はうまく訳してますね。私たちは知っていますという原点では前に来ます。そして後の何を知っているかをうまく述べています。例えばこういうことですね、5章の18節、私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。5章の19節は、私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。20節では、私たちは知っています。神の子が来て、真実な方を知る力を与えてくださいました。この前に持ってきても、日本語としてもおかしくない、非常にわかりやすい文章になっております。で、先ほどまとめで、用紙で述べましたように、一世紀の後半、90年頃に、偽教師たちは教会の中に入り込み、自分たちは真理を知っているんだ。神の領域の一部が私たちのうちにあり、その領域は悪である肉体に閉じ込められている。だから私たちは、その天からの知識をどんどんと取り入れて、それによって神のもとに変えることができるんだ。肉体はもともと悪である。どんなに罪を犯してもその影響は霊まで及ぶことはない。 そのように教えたのであります。教会の若い人たちはたちまち混乱に陥りました。しかし聖書は全く違います。聖書はこう述べております。ローマ書の3章23節をお前にお示しいたしました。これはパウロの言葉でありますが、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。こう書いてあります。この通りであります。人は人間の理屈や哲学によって神に関する知識を増やしても救われません。また私たちは経験上、肉体の罪は精神と霊に影響を与えることを知っています。この一世教師たちの教えは、後にグノーシスと呼ばれる思想となり、神秘主義、快楽主義となって、その影響はその後、数世紀に及びました。このグノーシスというのは、この調べますと、ギリシャ語で知るという意味なんですね。だから彼らは、私たちは知っている。どんどん勉強して、哲学やいろんなものを取り入れて、神に関する知識を増やしていくならば、やがて神のもとに行けるんだ。こういうふうに教えたんですね。それは真っ赤な嘘であります。実は私たち、ヨハネが言ったように、私たちこそ知っている。イエス様が十字架にかかって、私たちの罪のあがねをしてくださって、私たちの罪は全部イエス様によって許されて、初めて私たちは天の御国に至るのである。このことを聖書は述べている。だから若い人たちは騙されてはいけない。と言ってこの手紙を書いているのであります。で、今日のテキストにこの18節から21節ということにいたしましたけれども、どうしてもこの5章の13節、この手紙が書かれた目的をはっきりと書いておかなければなりません。この目的を外して、この手紙を読んでしまうと意味がわからなくなるわけであります。5章の13節を今もう一度、前にも話しましたけれども、この箇所を取り上げたいと思います。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。もう一度言います。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。先週私は礼拝が終わった後、この前に示している本を書かれた山田孝明さんという方がこの三宮で講演をなさるということで、私は時間が間に合うかなと5分ほど遅れましたけども、その方の講演会に出席いたしました。で、著者は35年間の活動を通じて、引きこもりの人たちは、私は必要とされているのだ、と気づかせることが大事である。この引きこもっている人たちに自分は必要とされているんだということに気がつかせることが大事であると強調されました。で、私はその話を聞きながら、なるほどそうだと思ってたんですね。で、私はですね、この講演会の後その方のところに行きまして、私も長い間この引きこもりの人たちを助けようと努力してきました。そして私もその講師が言われた、引きこもりの人たちが 自分が必要とされていることに気づかせる、そのことが大事だと言われたことに大賛成でありますとお伝えいたしました。またこの先生はこの本の概要を見ました通り、このようにも言われたんですね。この引きこもりの人たちは家庭の中の歪みを一心に背負っている仏のような存在だとも言われました。私はこの意見に大いに疑問を持っています。なぜならどの家庭も実は問題があります。問題のない家庭はなんとないからであります。で、私の家庭でもですね、一時一人の娘が勤めているところで、まあ、お客さんの暴言によって心が傷ついて会社に行けなくなったんですね。そういうようなちょっとしたことで人は傷ついて、この心が折れてしまう、傷ついてしまう。で、どんな家庭でもそんなことは起こりうるんだ。だから特にその歪みを一心に負っているということに決めつけるのは問題だと思いました。で、問題のない家庭などないということが私の中にあります。また、問題があっても引きこもらない人たちも山ほどいるわけであります。また、引きこもっていても立ち直った例をいくつも知っております。例えば私は専門学校で、一週間一度だけ教えに行ってるんですけれども、そこに非常に優しい、そしてよく勉強のできる学生がおりまして、で、これはなかなかできる、いい青年だなと思いまして、彼に聞きました。君はどこの高校だったの？と聞きますと、いや、僕は通信なんですって言われたんですね。で、どうしてって言ったら、中学3年生の時にちょっと人間関係がうまくいかなくて学校に行けなくなったんです。まあこういうように話がされました。しかし私の去年ですけれども教えたその時にはもう立派な青年でありました。そして本当によく気がついて、そして、私に出してくれたレポートも、もうお手本になるようなレポートでありました。またそのようにですね、その困難を乗り越えていく人たちもたくさんおるわけであります。だから、この著者が言われた、歪みを一心に背負っている仏のような方だ。で、こういうふうに言うと、特別にその過程が歪んでいるという、ような言い方でありましたから、私は受け入れられませんでした。しかしこの疑問については、私はこう思うとは講師には伝えませんでした。おそらく私の意見とはだいぶ違ったことになると思いましたので、せっかく数時間かけてその方は話してくださったわけでありますから、最初の、その方は引きこもっている自分は必要とされているんだということを教えることが大事だ。このことはその通りでありますから、そこのことに感謝を申し上げて、その場を去ったのであります。で、私が大事に思っていることというのは、引きこもりの人の話を辛抱強く聞くということであります。主イエスはその人を必要とされていることをまだ教えることであります。そして、その人のために、祈ること、それが大事だと思っております。さて、それでは今日のテキストに入りたいと思います。この第一ヨハネの5章の18節、こう書いてありますね。この皆さんのお持ちの聖書でも、今日の修法でも同じでありますけれども、神によって新改訳聖書でお読みします。まず、第一ヨハネの5章の18節、神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方キリストが彼を守っていてくださるので、 悪いものは彼に触れることができないのです。で、これは共同訳聖書も書いておきます。で、私たちは知っているというのが前に出てきます。5章18節、私たちは知っています、すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。この通りであります。私たちは確かに神によって生まれたものであります。5章の一節、今日のテキストに入っておりませんけど、前に示しますと、第一ヨハネの5章一節には、イエスはキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものである、こう書いてあります。ですから、知識が足りない、本当にさっきイエス様を信じた、そんな人でもその人は神によって生まれたものであるということができるわけであります。ですから、私たちは神によって生まれたものであることは確かなことであります。で、この先ほどのテキストでありますけれども、神によって生まれたものは誰も罪を犯さない、ここでちょっと引っかかってしまいますね。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないと述べられております。これは確かでしょうか？確かではありません。何回も罪を犯します。これは全く罪を犯さないという実は意味ではありません。私たちは何回も罪を犯しますが、その都度に、その度ごとに、その罪から脱出する道を知っているということであります。この手紙をこれ読むとき、その箇所だけ読みいけないですね。この手紙の箇所の最初のヨハネ第一の手紙の1章8節にそのことが詳しく書いてあります。こう書いてありますね。第一ヨハネの手紙1章の8節、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。ですからですね、先ほどのようにイエス様を信じました、だから私はもう全く罪がありません、いや許されて罪がないのであって、罪を犯さないのではありません。ここに書いてあるように、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。この通りであります。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。1章10節、もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。このようにはっきりと詳しく書いております。ですから、これを縮めて言うなら、私たちに罪はありません。このように言うことができます。ですから、先ほどの5章18節のところの、神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。それは、犯しても犯しても、イエス様、許してください。こんなことをしました。どうか許してください。そのように、イエス様の十字架を仰ぎ見るときに、その罪は消されるのであります。私たちは、キリストに罪を告白することによって、やがて罪の中から這い上がってくるのであります。なぜなら、悪いものは彼に触れることができない。すなわち、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるのであります。これが罪のないという意味であります。人は自分の罪を許してくださる救い主を必要としております。このマタイという弟子が、イエス様の弟子がマタイの福音書を書きましたけれども、そこの9章の1節から7節にそのことが述べられております。9章の1節から7節を今、このスライドで写しますけれども、9 9章の1節2節にはその、中風を患った人がイエス様の前に連れて出された連れてこられたことが書かれています。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。すると人々が中風の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中風の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。中風の人が連れてこられて病気ですよね。しかしイエス様は、声をしっかりしなさい、声を安かれ、文語訳でそうですね、何人の罪許されたりと言われた。でこう言われたときに、この律法学者といって、まあ、勉強してよく知っている聖書の、まあ、深く勉強してきた人ですね、この人たちが文句を言うわけです。3節から7節、すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。罪が許されたというときに、これは病気のことがもっともっと簡単に癒されるということを意味しているんですね。五節もう一度言いますと、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。九章の六節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中風の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。こう書かれてあります。病気の癒し、奇跡、これは素晴らしいことだと思いますけれども、主イエスにとってはこれは副産物なんですね。主イエスの来られた目的は、私たちの罪を許し、永遠の命を私たちに与えることでありました。こう書いてあります。私たちは本当にこの奇跡を経験し、病気を癒されて、癒されてもですね、または死んでしまうんですね、やがての時に。ですから私たちは、罪が許されてこそ永遠に生きることができるんだ。このことの大切さをイエス様は言われました。で、次にですね、五章の十九節、また私たちは知っている、共同訳で言えばそう書いてますね。五章の十九節、私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。私たちがイエス様に従って歩こうとするときに、この世の中は神を知らない人たちで埋め尽くされていると、こう述べているんですね。で、新共同訳、共同訳も読みますと、五章九節、私たちは知っています、私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです、こう書いてあります。私たちの罪は、物を取ったとか、人を騙したとか、不貧困を行ったとかいう道徳的な罪のことではありません。聖書が問題にしている罪は、神の形に作られた人が神なしの歴史を始めたところにあります。その結果、人は神の形を失ってしまいました。そのゆえに神は私たちを罪ありと宣言するのであります。この世全体は悪いものの支配下にあることを知っていますの、これは私たち人類が神の計画を無視して神なしの歴史を始めた、その結果であります。私たちが問題する道徳的な罪は、人が神の形を失った結果生まれたものであります。ですから根本原因は神から離れている、そこのところに戻らなければいけない。こうヨハネは語っています。私たちは知っている。この異端者たち、グノーシスが言ったように、どんどん知識を詰め込んでいけば、やがて神のようになるんだ。 そういうことではないんだ。そこには救い主が必要なんだ。私たちは知っている。そのように述べたのであります。さらに5章の20節に行きますと、この前半をお読みいたします。第一ヨハネの5章20節、しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。これはヨハネの手紙の5章の20節の最初に書いてあることですね。で、ヨハネはですね、福音書も書きました。で、それは福音書も書いたということは納得できるんですけれども、それはヨハネの福音書の1章の18節に同じことを書いてあるんです。だから、同じヨハネが書いたということがよくわかるわけであります。ヨハネの福音書の1章の18節に、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。これは5章の20節の内容と一緒ですね。神の御子が来て、真実な方を知る理解力を、私たちに与えてくださったことを知っています。だから私たちはこの御子イエス様によらなければ、私たちは父なる神を知ることができないのであります。で、後半部に行きますと、こう書いてあります。第一ヨハネの5章の20節、それで私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たちを、偶像を警戒しなさい。ここで示す真実な方、これは父なる神、御子イエス様と取ることもできますけれども、これは私はここで、父なる神、で、その御子イエス・キリストのうちに私たちはいる。これは間違いません。で、ここでですね、この方こそ誠の神、永遠の命ですというのに誰のことを言っているのか。これは原文を見ると明らかです。御子イエス・キリストの言葉の後に続いてこの方こそとなっているんですね。だから、ここでこの方こそはその父なる神を表しているんだというのはちょっと無理があります。イエス・キリスト、御子イエス・キリスト、すぐ横にこの方こそと始まるんですね。ですから、この新改訳聖書の通り、あるいは共同訳聖書の通り、この方こそはイエス・キリストを表しております。この方こそ誠の神、永遠の命なのです。ここまで来ると、グノーシスのいう、異端者たちが惑わして言っていたことが完全に間違っていることがわかります。このイエス様こそ、父なる神を代表して、父なる神を表すために、この私たちのところに来て、この贖い、私たちの罪の許しを行ってくださった。この方、イエス様こそ誠の神、永遠の命なのであります。最後に、ヨハネは偶像に警戒しなさいと述べています。イエス様だけが誠の神であり、救い主であると知った今、石や木で刻んだ偶像を避けなければなりません。それだけでなく、真の神から私たちを遠ざけるあらゆるもの、名誉欲、金銭欲、情欲、暮らし向きの自慢といった偶像も、私たちのそれぞれのことも偶像となることができます。それに気をつけて避けることであります。その一つ一つは大事なことがあるかもしれませんけども、適切に用いなければ偶像になってしまいます。ですから、それらに気をつけて避けることであります。この方、イエス・キリストだけが誠の神、永遠の命であります。それゆえに、忍び寄る偶像に警戒しなければならないのであります。 お祈りをしたいと思います。主なる神よ、私たちのために御子イエス様を私たちのもとに送ってくださり、私たちの罪を許すために十字架にかけてまで私たちを救おうとされました。このご愛のゆえに私たちはただただあなたに感謝をし、そしてこの御子イエス様を受け入れるものであります。あの異端者のように知識によって神に到達するという間違ったことを、私たちはこの世にはたくさんそのような教えがありますけれども、私たちは聖書からイエス様あなたを信じて永遠の命を、罪の許しを、永遠の命を得たことを心から感謝をいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。